この朝は人々の信仰を健全にするため、人々の信仰を健全にするため、今最後の一章の終わりですね。今日は一章のところですけれども、実に忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格です。素晴らしい終わり方ですね。なんとも聞きやすい御言葉とは言い難いものですけれども、もし今日のテキストをですね、9節までのところで区切っていたとしたら、どのような人が教会の長老監督、これは基本的に同じ言葉です、長老監督としてどのような人が任命されるのかということに、まあ中心ポイント が置かれていたと思うんですけれども、まあそれだけ、を見てもいいんですけれども、その後のところも今日は含めました。その内容を含めることで、それが、そのどのような人が教会の長老監督として任命されるのかっていうところも踏まえて、でもなぜ教会には長老監督が必要なのかというところまでこう広がると思うんですね。まあ、タイトルとしては人々の信仰を健全にするためということですか、そういうことを見ていきたいと思うんですが、でも今の問いに関しては、10節から16節までのところで見ることができるんですが、特にパウロはこの16節のところ、最後のその前半のところで、彼らは神を知ってると口では言いますが行いでは否定しています。このようにパウロは言うわけですね。彼らは神を知っていると口では言うんだけれども、その行いでは、その言っていること、証言していることを否定しています。パウロを通して神様がご自分の教会に長老、監督たちを立てられる理由、それは神を知っていると口では言うんだけれども、行いでは否定しているような人々がいるんですよ。いる中にあって、で、私たち信仰者のこの信仰を健全にするため、まあ他のところで指導者たちが間違ったことを教えてるという、ここでもそうです。そういうこともあるので、指導者が言うこと何でも鵜呑みにしたらいいっていうことではないですね。でも少なくとも神様はそのようにして教会に長老監督たちを立てられた理由っていうのは、人々の信仰を健全にするため、その偽りの人たちがいる中にあって、そのようにするため、もし人々の信仰がすでに健全なものであるならば、健全であり続けることができるために、またもし健全でないのであれば、健全なものへと向かわせるために、神様は長老監督たちというこの指導者たちを教会にお立てになった。で、2章を見ていただくと、その、年を老いた人たち、その年を老いた婦人、若い婦人、若い人々、そして、当時奴隷という、そのあれがありましたから、奴隷たちってこう、その教会の中でのその人々をこうカテゴリーに移行してるわけですが、ここでは、その長老たちはまた別に、その人た、長老たちもその、まあ大体年を老いた人々の中に、入るんだろうけれども、この人たちを神様は立てるように、特別にそのカテゴリーというか指導者たちをこう言うわけですね。で、そこで私たちは考えたいと思うんですが、なぜ私たちの信仰、皆さん、あなたの信仰は常に健全であることが困難なのか。まあ、健全でありたいと願うと思うんです、誰しもがね。皆さん、あなたの信仰は健全でしょうか。何が原因でそれは不健全なものとなってしまうのか。もちろんそれはこの世に悪魔が存在するからですよね。もう滅びるのが決まっている、イエス様の十字架の勝利によって滅びるのが決まっている悪魔は、一人でも多くの者たちをイエス様から引き離すために、もうその口を開いて歩き回る獅子のようにその獲物を狙っているわけですから。そして聖書では私たちのこの世での歩みというのは、平安だ、もう何も、敵がない、もうね平安だ、何もしなくても大丈夫じゃなくって、戦だと言いますね、戦いですから、そういうことができるわけですね、悪魔。そして、罪の存在、 があるからですけれども、このテキストから見るならば、10節のところで言われているように、お願いします。反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいるから。そして特に割礼を受けた人々がそうだと、こうパウロは言うわけですね。そういった人々が多くいるので、私たちは誘惑される、私たちはそちらに行ってしまう、不健全な方に行ってしまうという現状があるっていうわけです。割礼を受けた人々とは誰のことですか？まあ、そのまま言いならユダヤ人ですよね。ユダヤ人なわけですが、これはクレテという、皆さん地図を まだ見てなかったら見ておいてください。地図を見ていただくと、ギリシャの南の側ですね、地中海に浮かぶ島がこのクレテ島ですけれども、そういうところからすると、まあ、彼らは異邦人ですね。基本的に異邦人ですが、ユダヤ教に改宗した異邦人たちもいたんでしょう。また、ユダヤから移ってきたユダヤ人たちもいたのでしょう。その割礼を受けて、いた人たちのことをこう言うわけですね。で、いずれにしても彼らは、不正な利を得るために、不正な利を得るために教えてはいけないことを教えるもので、神の家を破壊するものであった。それゆえに彼らの口を封じなければ、人々は彼らの空想話や真理から離れた人々の教えに心を寄せるようになり、そのようにして人々の信仰は不健全なものとなってしまうと、こうパウロは言うわけですね。そういった人々がいるからだって。そのことをこれから起こるだろうと、この予測してパウロはここで語っているんではないですね。先週も触れたように、もうこの手紙はパウロの晩年に書かれたものです。最後から2番目に書かれたものですね。ですから、これまでにも割礼を受けた者の多くが反抗的なもの、空論に走る者、人を惑わす者たちで、彼らによって神の教会が攻撃された、人々の信仰が不健全になるのをパウロ自身体験してきた、彼自身もその反対を受けた、その来たので、このように強い表現を持って事の重要性を伝えている。この十節以降というのは厳しい非難の言葉ですよね。イエス様がパリサイ人たちを非難したような、その厳しさがありますよね。で、なぜそれを重要性を伝えているのかというと、私たちはその例を例えば聖書から見るならば、その一つがガラテアの教会がそうであった。どの教会もあったんですよ、そういうの。でもガラテアの教会は特にそういうのはもう最初から触れられてますね。ガラテアの人々はパウロの宣教を通して福音を聞き、喜びに満たされて、御霊による信仰の歩みをスタートした。ところがそこに割礼を受けたユダヤ主義者たちが来て、イエス様を信じるだけでは救われない、救われるためには割礼を受けてユダヤ人のようになりなさい、ユダヤ人のような生き方、つまり律法を守りを行う。でも彼らの守りを行い方っていうのは間違ってるんですよ。自分のために自分で解釈して守ってるんであって、それが愛を土台としてなかったので、神への愛ではなかったので、間違ったその守り方、自己義認するため、自分を正しいものと主張するためのその守りを行うという生き方だったので間違ってたわけですが、でもそのようにユダヤ人のようにならないと救われないって教えた。つまり救いの条件として彼らは人の技をそこに加えたわけですね。で、パウロは15節でこう言います。清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。これどう見ても厳しい言葉ですね。汚れている。皆さん、あなたの、ね、私たちは信仰を持っていると思うんだけど、そのような人たちは不信仰だってこうはっきり言われたらかなりね、オフェンシブですよね。何一つあなたにとっては清いものはない。 ね、そういうところがあなたの知性と良心までも汚れてるんだって言われたら、もうかなりあれですよね、その強いものですよね。でもパウロはそのように言うのは、彼らは神の御子イエス様があの十字架において命を捧げられた、流してくださったその尊い血潮を信仰を持って仰ぎ見るだけでは十分ではない。私たちはそれで十分と言いますよ。それもうそれしかないというわけですが、でもそれだけでは十分ではないと考えて、救われないと考えて、そこにすがるな、味わうな、触るなといったような立法主義的な生き方、つまりそれを守れる人は、正しいんだ、自分で自分の正しさを主張する、自分で自分を清いもの、神様にあなたは清いって言ってもらえるものではなくって、神様に私は清いです、あの人と違って私はこんだけやってるので、私はあなたのその水準、あなたが求めておられる条件を満たしてますと自分で主張する、そのようなもの、つまりその生き方を加えることで、この救いというのを神様からの寄付と、神様が恵みとして与えてくださっているものを感謝して受け取るんじゃなくって、そこに人の技を付け加えることによってそれを獲得するもののように変えてしまった。獲得できないんですよ、私たちは。どこまで行っても神様、私はこんなことしてあんなことしてます、私はこれだけ正しいですって主張しても、神様からしたら、いや、あなたにはこういうところがある、裕福な青年に、私はこんだけやってきました、でもあなたには欠けたところがある、お金を全部ね、貧しい人に分け与えなさい、いや、それだけはできません、そういったことですね。この一つでも見つかると、神様から私たちは獲得はできない、でも神様与えてくださるっておっしゃるので、ね、ギフトなんです、御子イエス様を通して。でもこの人々はそうではない、私たちはそのようにたるものとして自分たちで良い人になりましょう。ですからそのようなパウロは彼らのことを不信仰のものって言ってますね。不信仰のものには何一つ清いものはない、彼らの知性も良心も汚れていると強く非難していますね。でもそこで私たちがしてはいけないのは、それは旧約聖書を通して神様が語っておられることを何か悪いものかのように理解してしまうこと。ああ、じゃあ立法は良くないんだ。旧約聖書はもうダメなんだ。今、聖書通読してますね。レビ記。皆さん、その、あがない、その、生贄のことをずっと見てるわけですよね。忍耐してください。もう毎日それでも、必ずそこ終わる時が来ますからね。来ます。でもそこに触れた時に、神様はそういうお方だっていうのがわかるでしょう。私たちが気軽に神様捧げて、神様それをなんか用いてくださる。いやいや、神様、私たちが清くなかったら、私たちの捧げ物が本当に心からのものでなかったら、いや、いりませんっておっしゃる。あなたは汚れてるっておっしゃる。私たちはそれをごまかしたらなんとかなると思うかもしれないです。神様はそういう方ではないですよね。旧約聖書はそういう意味で神様の清さっていうのは本当にそれがわかると思います。だからダメなんだっていかない。ダメなんだけれども神様が私たちを引き上げてくださったっていうところまで行ってほしいんですが、でもその神様の清さを知るっていう面においては本当に大事ですね。主の御心が表されている。でもだからといってそれは悪なんだ。ね、もう古いものは過ぎ去って新しいものが来たと言って悪なんだと言って、例えば汚れたものに触れるなっていうことを悪とするならば、私たちは間違った方向に行きますね。もしそれが主を愛するところから出ているならば、つまり神様を思う、神様を愛するゆえに神様への従順の心から進んで自らを汚れたものから遠ざけるならば、いろいろ理屈を並べて、汚れ、私が汚れるから嫌だとか、私がじゃなくて、そこから身を守ることが本当に主の御心だ。だから私は、ちょっとぐらい大丈夫。罪に走らない。みんなやってるから大丈夫。そこには行かない。私は神様を愛しているゆえに、 進んでその、ね、自分を汚れから遠ざけるっていうすることは本当に主に喜ばれることですね。ですからその心動機が肝心なんです。その問われるわけです、私たちの心動機が。でもこのパウロが非難してこの割礼を受けた人たちというのは不正な利を得るために、要は自分たちの都合の良い、自分たちが利益を得るために、人々ではない、自分たちの利益を得るために、自分たちが良いと思う都合の良い解釈を持って御言葉を教える、その教えをなし、人々の信仰を不健全なものとする、 つまり彼らをこのキリスト救い主から引き離す、イエス様とは関係なしでどうにかなるよって教える、イエス様の十字架とは関係ないところで、いや救われるよ天国が、先週も語りましたが、そのことを語ることで、あなたが獲得する、あなたがいい人になりなさい、その私たちのその倫理観とかそっちに訴えて、じゃあ私たちはそうなりましょうってなれないんですよ、主がさせてくださらない。でもそのようにしてイエス様から遠ざかるゆえに、彼らは口では神様を知っていると言うんだけれども、本当の意味ではこの方を知っていない。なぜなら彼らの行いっていうのはその神様を否定しているから、神様をおっしゃることとは違うことなんだ、神ではなく自分の栄光を求めているのが原因だってパウロはこのように言いますね。そして最初に見ましたが、さらに実に忌まわしく、それは不従順だ、一生懸命やってるから従ってるんじゃなくって間違ってるんだって、それは不従順で、どんな良い技にも不適格ですと。良い技にも不適格ですからね。でも彼らは自分では良いことをしていると思っている。で、これはテトスの書かれた当時のことを言っているわけですが、じゃあそのような人たちはこの手紙が書かれた後にみんないなくなってしまったんでしょうか。私たちの周りにはそのような人はいないんですか。あなた割礼受けてますかって聞かないでしょう。そういうカンバセーションも私もしたことないですよ。そういう人たちは私たちこの今のアメリカでそんなに、まあ、十一種の方と関わってる人たちはまあ、ね、そういるかもしれないし、そのアメリカでそのベイビーが生まれたらその割礼を施すっていうことをね、医者、あの病院でも言われるので、そういうこと、でもそれ宗教とは関係ないわけですよね、この信仰とは。じゃあその人たち、この割礼の受けた人たちには多いんですって言った時に、じゃあ私たちの周りはそういうこのように自分のその、不正なことを求める、そういうところから教えをなしてイエス様から引き離すような人たちはいないのか。いますよね、多くいるんです。口では私は信じていると言いながら、その生き方においては実際には信じていない。だって信じていたら信頼するわけでしょう。でも信頼すると言いながらその人のこと、神様、イエス様のことを知らない、知ろうとしないってことは、いや私は信じてないっていうのと言ってることと同じじゃないですか。そういう人々はいるんです。そしてそれはテモテへの手紙でも見ましたが、終わりの日には人々はそのようなものになる。どの人々ですか。周りの人々じゃないです。教会の外の人じゃなくって、教会の中の人々。自分でクリスチャンだって信仰を持っているという人々の中で、人々はそのようなものになる。見た目は経験のようでも、実際にその歩みにおいては、全然御言葉に沿った生き方をしていない。パウロが警告した通りですね。で、私は終わりの時はすでに来ていると思います。終わりの時代はすでに始まっていると思いますね。ですから気をつけないといけないと本当に思います。自分自身がですよ。キリスト教関係だから、クリスチャンだからという理由で何でもかんでも信じてはいけないと思う。変に疑いすぎるのも良くないと思うんですが、でも何でもそれを信じるって信頼するっていうのは、その何々だからという意味で信じるっていうことですが、危険なことだと思いますね。その団体が、その個人が健全な教え、つまりイエス様のこの福音とイエス様の御言葉に対する純粋な信仰を持っているかどうかを確かめる必要がある。 で、そういうわけですから、昔も今も教会には健全な教えを持って人々を戒め、その信仰を健全なものへと向かわせる存在、つまり長老監督の存在が必要だってパウロは言うわけです。私が言ってるんではないですよ。パウロが言うわけです。聖書がそう言うわけですね。そしてその人々がここで記されているように御言葉に沿って任命されることが大切だ。そうでないと、信仰歴が長いからとか、年齢的に長老の域に達しているからといって、御言葉とは関係なしに長老を任命するようなことでもあれば、それは必ず教会に悲劇を生む、もたらすわけですね。ですから前後しますけれども、パウロはここでテトスをクレテの島に残した理由を5節のところで、その子での働きに関して具体的な指示を6節以降で記していますね。まず5節を見ます。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。このところからクレテにある教会についてわかること、それは長老たちがまだ任命されていなかったという事実からして、教会はまだ開拓途上にあった。まあ、パウロは開拓で宣教だけして、あとはテオドスのあなた残って教会建てなさいみたいな取り方にもよりますけれども、でもパウロには次の目的があった、その働きがあったので、テトスを残してきたですから、テトスも一緒にそこに行ったわけです。宣教したわけです。で、このクレテの島でもイエス様を信じる人たちが起こったわけですが、そういう意味において開拓途上、つまりこれからそれが教会として組織化される必要があったということですね。で、仕事の整理っていうと、なんか私なんか事務的な、そういうね、なんかこう後片付け的な響きがあるので、日本語のこの訳はね。でもその意味においてっていうのは、むしろこの教会、信じた人々がこのクレテの島にあって、後で見ますが、いろんなそういう人たちがいる中にあって、主の栄光を輝かせる教会を立て上げていくっていう意味で、この残したこと、その組織化される、秩序正しいその整理をしなさいということです。教会の中でね。そして長老監督を任命するということがテトスに与えられたことですが、その長老監督に任命される人にはどんな条件が与えられていたのか、6節を見ます。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。この非難されるところがなくというのは、この次の7節にも出てきますね。から非難されるところがすぐに見つかるような人はふさわしくないと結論付けることはできるでしょう。もうそのあの人はどうかって言った時、いやこの人はってすぐに出てくる、何か非難されるところが何か出てくる人は避けなさいということでしょう。ただ誤解してはいけないのは、私たちは皆許された罪人ですね。ピリピへの手紙でも見ましたが、誰一人として完全なものはいない。キリストを完全に得て自分が完全にされたものはいないので、パウロさえも走ってるって言いましたね。そういう意味においては、誰も完全なものとされていないので、皆どこかしら非難されるところはあるはずなんです。つつこうと思えばね、探そうと思えば。で、それを人の目から隠せる人が長老となるべきだっていうことでもないですね。なんですが、でも誰の目にも非難されるところがある人は間違いなくふさわしくないと言った方が、まあ良いでしょうね、このところは。で、その非難されるところ、ということについて、パウロはそこに一人の妻の夫であり、その子供はと家庭のことを挙げてますね。まず一人の妻の夫、皆さんどんな響きを持ちますか？そんな人いるのかしらって思います？私たちにとっては極めて、まあ当たり前のことのように、こう思えることが記されてると思うんですけれども、 でもそれは一人のこの妻を愛するものという意味合いも含まれていると思うんですね。そのステータスがそうだっていうだけじゃなくってね、その妻を愛する、一人の妻を愛するものという意味が含まれていると思うんですが、でも何も妻がいたり、まあ異邦人の文化ですから、そういうことがないとは言えないと思いますね。公であろうがそうでなかろうが、でも何人も妻がいたり、いい愛人がいるような人はふさわしくないとすべきだっていうわけです。で、長老となる人は何よりもキリストが教会を愛してご自分の命を捨てられた。エペソ書に書かれていますね。キリストが教会を愛して、この花嫁を愛してご自分の命を捨てられたように、自分の妻を自分自身のように愛する人ではなくてはいけないということが基本的に言われていることだと思いますね。その一人の、妻の夫っていうのはそういうことだと思います。またその子供が不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることも言われている。これをまあ反対的に取るならば、どうなんでしょう。不貧困を責められる。あの人の息子は、娘は不貧困を責められる。反抗的、親に反抗的、人々に反抗的である子供を持つ人を、教会の長老として任命するのはどうでしょう。神様の素晴らしさがそこで明かしされますか。第一テモテの3章5節でパウロはこのように言っていますね。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。神の家もその家庭のように、こうパウロは言うわけですね。で、自分自身の家庭を治めることを知る人が神の家を世話しなさい、そういうことに受け止めることができますね。で、もちろん長老に任命された後にその人の子供が罪を犯すことはある。すでに長老とされているもの、子供が反抗的になる、何か罪を犯す、成長してね、私のこととか言ってますけれども、で、皆さんそれはないと言えます？長老に任命された後にその人の子供が罪を犯すことは、長老の子供なんだから、牧師の子供なんだから、もう私は牧師の子供として育ってないのであれですけれども、聞くところによると牧師の子供たちはすごいプレッシャーの中で生きているようですね。ですからキャンプとかでも PK キャンプっていうのがあって、パスターズキッドキャンプっていうことですけれども、彼らに特別そういうキャンプがあって、お互いのその特殊な環境で育つ中でのね、いつも人々に見られてて、そういう中のそういうことをこうキャンプがもたえたりするぐらいなんですが、で、私はそういうふうに育ってないので、自分の子供たちに対してそういう配慮っていうのはなかなかできないので、学ぶ必要を覚えてるのはそうなんですが、でも牧師の子供だからといって、その生まれながらみんな罪人でしょう。罪を犯さないっていう、そういう前提がもし教会の中にあるとするならば、それは違いますよね。皆のサポートが必要、もちろん牧師のが家庭を治める必要が必要なんですけれども、でもここではそういう意味からすると、その人が長老に選ばれた後にその家庭の中でいろんな問題があることも実際にはある。そういうケース、その場合には信仰と愛を持って非難するんじゃないですよ。信仰と愛を持ってどう対処するかが問われるところですけれども、でもここでの言われているのは、任命された後どう対応しなさいということではなくって、長老として任命される人の条件ですから、まあ、そのことを理解していただいて、少なくとも選ぶ時点で、立てられる時点で、初めから子供が不貧困なものでなく反抗的なものでないことが、その人をして家庭を治めているとその証拠と言えると思うんですね。 でさらにリストは続きます。7節から9節のところ、監督はここで長老から監督になりますが、基本的に同じですね、長老と監督、オーバーシーアーのことですが、神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、皆さんこれ私を見ながらチェックしてくださっても構いませんが、わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。もし何か思いつくところがあれば、愛を持って、こそって私に教えてください。で、祈ってください。はい。もう明日から変わりますとは多分約束できないでしょう。その性質ですから、祈って、くださればと思いますが。でもこのところはそのまま理解できるので、あえて一つ一つのことは見ませんが、でもこれらのことは、手も手でもうすでに見たように御言葉を教える能力を除いては、この長老監督として任命される人の性質、人格的なものが言われてますね。つまりその人が主を愛するそのものであることはもう大前提ですが、主を愛するものとして主の御言葉をしっかりと握り、それに日々導かれて歩むことで、その人がの素晴らしさというよりも、それによって主によって作られていく、主によって成熟したものへとされていっているということが問われているんだと思うんですね。ではどうでしょう。それらの性質さえ持ち合わせていたならば、たとえ御言葉を教えることができなくても長老として任命されるべきなのか。もう一度9節を見ますね。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。同時期書かれたテモテへの手紙でパウルはその教えることができるって短い言葉で言っていますが、ここでも同じことを言っていますね。長老監督は人々の信仰を健全にするために、健全な教えを持って励ましたり戒めたり、また反対する人々を正したりすることのために立てられている。つまりこれがプライオリティということです。その働きの、もちろんしもべとしていろんなことをしますよ。それはもう全て私みなそうですけれども、でも長老監督が立てられている理由というのは、この御言葉を教えるため。そういう意味において教えるっていうことは欠かしてはいけないと思いますね。これ私のこととかではなくて一般的なことを言っていますが、その御言葉を教える存在が長老だということを覚えていただきたいと思うんです。で、12節、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊すごいこと書いてますよねでね、なぜここ最後に触れてるかというと、そういうこう言い伝えというか、そういうことを言われている。クレテの人々っていうのは昔からの嘘つきだって、ね、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊だと言われるような人々だったっていうことはできる。まあ全ての人はそうなんですよ。でもその同国人がそう言ってるってパウロはこれを紹介するわけで、本当にそうだって言うんですが、じゃあそのような人々の中にあって福音に触れて救われた人々、信仰を持ったクレテの人々がイエス様への健全な信仰に立って敬虔なものへといよいよ変えられていくっていうことは自然に起こってきたと思います。 いや昔の人々の信仰はね熱くてねみんなもうねもう精霊で燃やされて、他に妨げる人がいなくってねだから昔の人たちはもうライオンと戦うっていうか命が落とすようなことでもイエス様って言っていけたんだ。でも今の私たちはねもういろんな誘惑があってこのメディアとかいろんなのがあって違いますよね。そんなこと自然に起こらないんです。この世の初めから私たちはみんな罪人なんです。でクレテの人々の具体的に挙げるならばそういうふうに言われるようなそのところに神様の福音が届けられたわけですよね。でそこで信じたって言った人たちが急にもう聖人になるかって生き方においても全てね2章でも書かれていますようにそのようなことが言われずして彼らがホーリーな人になっていったか。この霊、これは霊的戦いですよね。彼らにはその霊的戦いの中にあって彼らだけじゃないんですがでもその健全な教えを持って励ます存在正してくれる存在が必要であった。つまりパウロがここで言っている長老監督を立てなさいっていうのはなんか彼らが上に立って偉そうにするとかそういうためではなく私たちのためなんだ。教会がそのように組織作られていくのは皆のためなんだ。そうでなかったらは本当に私たち周りにはそういう人たちがいるわけじゃないですか。でもどの時代や場所においても同じことが私たちの周りそのような人がいる。嘘をつく人がいる。悪いことをいつも考えている行う人がいる。怠け者な人がいる。食いしん坊な人がいる。で私たちも本当に自分の心の中を問うてみるならば全く私は知りませんってもう言えないんじゃないです。どこかに何か引っかかるんじゃないですか。もう食いしん坊なんか言われた時に私はいや私はそうではないと思うんだけどやっぱし食いしん坊なのかなとかってなるわけですよね。でじゃあもうみんなでそれでいいのかじゃなくってもし私たちがその周りの人々の教えやその生き方に真似るならばそこに耳をね澄ませてその生き方を真似ていくならばそれでも同時に健康な信仰健全な信仰真理の知識にふさわしい経験を持って永遠の命の望みに生きるものとなるのか。そういう中にあってもいつでもイエス様イエス様はもうこの地上はね私たちがずっといるところじゃない。イエス様この天の御国だってそこにね自然に向きます。すでに何度も聞いていても御言葉に触れなかったら皆さんもうすぐ地上に目線下がらないです。地上のこと身の回りのことに ならないですか。神様は人々のその信仰とその経験とのためにパウロを使徒とされた。パウロは私はこのことのために神様のしもべとされた使徒とされたという。そしてパウロ自身はテトスやテモテを本当に我が子のように愛して育てて彼らを牧会者としてエペソにそしてクレテにこう使わして残して立たせてでも彼らが自分たちのことだけやるんじゃなくて彼らには長老や監督を立てるように命じた。そのようにしてまたその人々が教会において御言葉健全な教えをし人々の信仰を健全なものとするためにそのように神様が命じられた。結局のところはそれは私たちに戻ってきますね。今日生きる私たちに戻ってくる。神の御子がご自身の命に変えて罪と滅びから救ってくださった私たちが実にこの最後まで主への健全な信仰に立ち続けこの方を本当に文字通り救い主神様として生ける神としてこのイエス様を崇めて永遠の命に迎え入れられるためこのイエス様を通して父なる神様を永遠に褒めたたえるため神様イエス様を通してその良い働きをすでに私たちのうちにあなたのうちに始めてくださったので今私たちはここにいますよね。そしてそのことを神様は成し遂げるとおっしゃってくださる。そしてすることのできるお方、私たちはこの方に選ばれたものとして 自分が選んだを超えて選ばれたものとして、そしてすでにその恵みを少しでもその恵みに触れている、その素晴らしさを味わい知るものとして、このお方に聞くもの、このお方に従順なもの、この主の御言葉に従順なものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。